もう一度進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。あと1分になりましたけどはい、最初開く御言葉は、まあ、開かれてきても開かなくても結構です。あとでもう1個だけ開きます。新約聖書から旧約聖書新明記32章前を向いてください。3節にここに書いてあります。ちょっと小さい字ですいませんね。もっと大きい字にしようと思ってますけど、栄光は私たちの神に着せよっていう新明記32章3節の御言葉です。でそれの後半ですね。後半の言葉、これはイスラエルで今年与えられた御言葉ですけれども、まあ、何度も聞かれたとは思いますけれども、この御言葉ですけれども、パッパと話しますね。一つは栄光を私の神に着せようということで、栄光って書いてありますよね。ということは、すごく嬉しいことは、こうしたら栄光を表すとか、従ったら栄光を表すとか、とどまってれば栄光を表すとか書いてなくて、栄光を私たちの神に着せようだから、もう栄光を表すという前提なのです。栄光が現れてくるという前提でこの御言葉は成り立ったわけです。そうですよね。これはええことなのですね。これは、いや皆さん、こういう、御言葉っていうのは神様その通り働きますからね。今年は栄光を見る年なのですよ。これはそうですよね。もっと感動してほしいんですけど、いや、栄光を見るんで。栄光っていうのは神の栄光ですから、癒しも含むし、救いも、まあ私は一番嬉しいのは救いですけど、そして癒し、奇跡。ね。イサヤに62名が入れたのも素晴らしいですけれども、もともと言ってたのは返されちゃってですね、後期の人でね、わからない人もいるでしょうから、ね、そしたら、本当はバラバラに行かなきゃいけなかったのが、62名が一緒にですね、パウロ牧師の言葉を使えば、スタッフのドジの結果、遅くなりまして、ね、でもその結果どうなったかというと、ハリケーンの結果、アメリカのハリケーンの結果、62人が全員、アメリカで飛行機をキャンセルした人が出て、62名だったんでしょ、日本から行ったのはね。62名キャンセルして62名がスパッと入ったんです。できすぎてますよね。これ奇跡です。もうはっきり奇跡です。海外に行ったことのある方は分かります。こういうことは普通起こりません。見事な奇跡ですよね。でもそれは一回戻されたっていう困難の後に起こったんですよ ね。でもこれはパウロ牧師も言ってましたけど、我々は何も関わってない。我々はひたすら情報に翻弄されてドジをしただけだってね。パウロ牧師は真の礼拝で言ってたでしょ、ね、でこのさん神様は一方的にしたんだ。神様は一方的にことをし栄光を表すんです。こういうのは嬉しいですね。そうでなかったらちょっと大変ですけど。ね、ただ問題はですね、あとでまた栄光のことをもって言いますけど、この栄光を私たちの神に着せようで、神に着さないといけない。栄光は現れるんですが、繰り返し栄光を見ていく教会と、パッと打ち上げ花火のように見るんですけれども、続かないところも出てきます。そのポイントは何かというとね、神に栄光を返せるかどうかなんですよね。で、二つあります。一つはもうみんな何度も聞いてる。自分が栄光を取ってしまうって失敗ね。これはもう詳しく話しませんけど、取るでしょ。いや、私は取りませんっていう人ですね。ニヤッと笑って、あ、そうですかって言っておきましょう。すぐわかりますから取っちゃうってことが。祈ってないと取ってしまいますね。栄光を取っちゃうわけですね。だから、栄光を取らないようにって祈ると思うんですね。だから、栄光を取らないように何が起こってもね。これが一つなんですよ。で、日本は、ですね、人に栄光を期す傾向が非常に強い。日本全体。はじめさん知ってます？九州は結構強いんです。はっきり言いますけどね、一番強いところだと熊本が強いんです。これ覚えておいてください。いや、本当なんですよ。私はちょこちょ回ってますから。関西も人に栄光を期すんですが、関西は特徴があって、人に栄光を期す代わりに人をこき下ろす例も働いてるの。だから阪神大学優勝したらその時の監督はもう大名人にさせられるんですけど、次の年負けたらもうボロクソです。これが関西の特徴なんですよね。こう祭り上げるけど国境を下ろすっていうね。で九州はあんまり落とさないですよね。でも結構人に栄光を返しますよね。で自分がもちろん栄光を取らないことは言うまでもありません。これはよく分かってると思うんです。もう貴様だ聞いたと思う。もう一つあるんですよ。人に栄光を期さないんです。これ皆さん簡単じゃないですよ。日本では必ずどこかでさりげなくね、コスタ牧師にお祈りいただきましたってこうさらっと入れないと、なんかコスタ牧師に申し訳ないし失礼に当たるしね。でコスタ牧師に乗ってもらったら治りました。コスタ牧師に乗っていただいたらよかったな、神様のおかげです。でもコスタ牧師に乗ってもらいました。さりげなく入れないと、神様抜きにした場合、日本文化の場合は入れてないとややこしいことになるんです。そうでしょ。世の中って音楽の世界も政治の世界も経済界の世界も学校でさえそうじゃないですか。必ずそうでしょ。ほとんど日本の世界って。必ずそれがあるんです。これはね、日本文化とぶつかるんですよ。 ね、例えばね、祈ってもらって、いや、祈ってもらったら治りました、神様のおかげで晴れりゃーって言ったらですね、言う方も勇気がいるんですよ。コスタ牧師の横にいてですね、コスタ牧師に乗ってもらったのに、コスタ牧師の名前出さないで、神様に誤解します、誰が乗ってもらったの、それは内緒とか言ってですね、それは簡単じゃないですよ。いや、本当に簡単じゃないですよ。自分が取らないってことももちろんなんですけども、神様に栄光を返していくっていうのは簡単じゃないですね。この戦いが始まります。これはこれ皆さん祈っておいてください。で、誤解されます。必ずぶつかりもきます。その中で本当に神に後悔していくと、技が起こり続けるんですね。で、ちょっと栄光の話戻りますね。本当はもっとゆっくり時間かけたけど、時間がないからね。栄光って言ったとき、皆さんですね、神の栄光なんです。これはね、人の栄光じゃなくて、神の栄光。神が表す栄光ですね。イエス・キリストが、栄光を受ける時が来ましたって言ったんです。知ってます？私が栄光を受ける時が来ましたって、イエス様が栄光を受けるって言うんだから、すごいじゃないですか。いつでしょう？そうなんですよ。イエス様が栄光を受ける時が来た。イエス様が栄光って言った時、何を指したか知ってますか？十字架なんです。来なければよかったなんて思わないでね。十字架なんです。すいません、長崎はこれを語らなきゃいけない使命があるんですよね。でもそうでしょ。イエス・キリストが栄光って言った時は十字架を指したんです。十字架は地上で最も最悪、地上で最も醜い、この歴史上最も醜くて、最も厳しくて、最も悲惨なところでしょ、ね、十字架ネックレスしてる人間違いないで、あれは呪いの印ですからね。神であられた方が、罪のなかった方が罪そのものになって神に捨てられた場所です。呪われた場所です。だから私は救われたんですよ、ね、それが栄光の時だって言ったんですよ、神様。もちろんね、その後復活をして救いが起こったからですよ、ね、で皆さん安心してください。私たちは、十字架を追いますが、キリストの十字架の代わりはできませんし、する必要もありません。全く本質的に違います。私たちがどんなにやっても誰かの代わりはできません。だからそれは全く必要ないし、やる必要もないんです。でも本当に神様に従っていくと、その誰かの代わりではなくて、特に福音宣教をしていくと、十字架が始まります。もう一箇所開きます。ルカの福音書、今日の長崎教会のディボーション、もし一緒に読んでくださっている九州の教会があったら、今日九章でしたよね。九章を見ながら苦笑した方がいるでしょうか。九章の23節130ページ第3版、もうすぐ終わりますのでごめんなさいね。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。この御言葉だったんですよ、今朝が。私、栄光って言って喜んでたんで、栄光の前には困難があるぞって、それあるだろうなと思ってたんですけど、この御言葉だったんですよ、今日は。長崎はね、で、はっと思い出したんですね、イエス様が言った言葉が。栄光を受ける時が来ましたって、主がある時は十字架だったなって。いよいよ主の十字架クリスチャンセンターっていう名前の実質が始まります。そして栄光が現れます。その代わり、十字架を伴わない栄光なんてないのですね。で、その時に鍵になるのが、すいませんね、もうちょっとポンポン行きますね、時間がないから。いつも喜んでいなさい、態度のなさい、すべてのことに感謝しなさい、これはキリストですにあって、神が与えて飲んでることですっていう、この御言葉が私たちが本当に身につけていると、十字架を追うときに喜んで感謝して祈ることが身についていると追っていけるんです。決心や熱意があっても追えません。で、面白いのはね、今日ルカだったんです、長崎だね。日々って書いてあるんですよ。人生を流す大きなポイントですけど、日々なんですよ。で、日々毎日の生活の中で追うことがあるわけですよね。で、その十字架を引き受けると栄光が荒れてくるわけですね。で、もちろんイエス様との十字架は根本的に違いますよ。根本的に違うけど、誤解とかね、あるわけですね。で、みなみくん言っていいですかね、はっちゃんの話。で、みなみくんのケンタッキーシリーズはですね、最近変わってきたんですね。子供シリーズになってきております。ね。で、ケンタッキーシリーズは一つあんなくていいで、最後にこれでもう話終わりますね。日々っていう言葉があるからね。9月行った時ですね、いつも明るいみなみくん、よく言えばそう。ね、まあ、奥さんの方が明るいけど、みなみがね、えらく神妙な顔して私のところに来て言ったんですよね。キャロクシー乗ってください。なんでしょうかと思ったら、お嬢さんの初穂ちゃん、はっちゃんって言うんですけどね、いつも明るい初穂ちゃんがですね、朝起きて言うんですって、パッと目を覚ましたらね、ね、今日どこ行くのって言うんですって、言うんですって、保育園って言うとですね、行きたくないって言うわけですね。嫌だって言うわけですね。 と思うで、京都が行くのって長崎って言って大喜びするんですって。なんかほっとしますね。そこで嫌だって言うと選ぶんですけど。ほいでね、こう、ところがね、なんで行きたくないかって言ったら、それでも行かせないといけないからちゃんと連れて行ったわけです。で、保育園にはっちゃんが入っていくのを見たわけです。はっちゃんが入っていった瞬間、子供たちが一斉に、さーっと引いたわけです。はっちゃん一人を仲間外れにするわけですね。で、先生に話をしたら先生も、実は最近こういうことあって、先生が仕方ないから遊んでるって話だった。どうしてかと言いますと、いいですよね。どうしてかと言いますと、実はですね、保育園っていうのはですね、仕事してる人が来るところだからね、保育園はそうじゃ入れないでしょ。だから、催し事はほとんど全部日曜日に集中するんです。すると、はっちゃんはいろんな催し事があるときに、日曜日は教会に来るから保育園は行かないわけですよね。まあ、本来も保育園休みなんですけど、その催し事がね、催し事に一切出れないから、子供じゃなくて、親の世話係で仕切ってる親っているわけですよ。仕切ってる親が、南さんのとこはいつも来ない。いつもおかしい。変とこだ。っていうことを親が言ってると子供が聞いて、最近は子供から仲間外れが始まる。親のその話を聞いて子供たちも、はっちゃんはどうせ、日曜日の催し事には来ないからってことで仲間外れにしたんですって。もう今の時代ですね。その結果ですね、はっちゃんはもう本当に保育園の方が嫌だったんですね。これはでも皆さんね、他の日ならともかく日曜日にあるのでだったということは十字架なんです。わかるでしょ？日曜日だから。他の理由だったらね、十字架とは言いませんけど、日曜日だから。これね、そこでですね、ケンタッキー行ったら感謝ができる南くんなんですが、ね、子供のことで一瞬立ち寄れたみたいですけど、やっぱり来てですね、こう感謝ですよね。で、南国際、こう説教されていました。夫婦で感謝をしたんですね。夫婦言いながら。ね。そしたらですね、特に、妻のカナンはとか言ってましたよね。この野郎って思いながら聞いてましたけど、妻のカナンは特に子供のことだったので、必死に踊って感謝したそうですね。ちょっとやってもらいましょうかね。これ感謝したそうですね。そしたら何が起こったと思います？その子の、とその子の親が引っ越したんです。でここまで聞くと普通ね、保育園の甲府街に行ったと思うでしょ？違う。どこに引っ越したと思いますか？彼のアパートの真上に引っ越してきたんです。これが神のやり方ですよね。会いたくない、話したくない、できたら避けたい人が祈って感謝して踊ったら引っ越していなくなったんじゃなくて、その親と子供が一緒になって自分の部屋の真向かいに引っ越してきたわけですね。ということは毎日会わなきゃいけない。生ゴミ持って行ったらこんにちは。保育園に行こうと思ったらこんにちは。帰ってきたらこんにちは。買い物行こうと思ったらこんにちはってね。まあご主人は違うでしょ、奥さんとはね。神様はやりますよね。私ね、彼が説教したんです。引っ越したんですって言った瞬間ね、おお、郊外に行ったんでよかったなと思って聞いたら、真上に来ましたって言ったんですよ、彼がね。で、彼も席上手くなってきましたね。真上に引っ越してきましたじゃないで、引っ越したんですって言ってね、こっちにおっと思わせてから、真上にとか言うんで、だいぶ席上手くなってきましたね。だからですね、びっくりしましたよね。そこで彼はですね、まさにさらに感謝を積みまして、こういうの重視があって言うんですよ。日々でしょ？毎日会うじゃないですか。毎日顔合わせるじゃないですか。子供は毎日保育園連れていかなきゃ、後で大変なことになるんで、そういうことに引いてしまうと。ね、だから正解でしょ？で、書けないんじゃないですか。それで彼はですね、まあ彼もでしょうけど、カナンちゃんは特にですね、奥さん同士、毎日話した。毎日話した。毎日交わったら、その親御さんが、まあ、彼らは人格的にいいなんて言うと、主に栄光を返さないから、神が素晴らしいから、話してるうちにですね、向こうの親がですね、今までの誤解が解けたんです。で、親が解ければ、子供は解ける。そして、10月行った時ですね、言ってました。朝起きて、はっちゃんが、どこ行くのって言うから、保育園って言ってね、行くって言うんですって。そして、保育園に入っていくと、みんなと楽しく遊べるようになったんですよね。と、キーワードがあるんですよね。外に引っ越させなかった。真上に引っ越してきたんですよね。これは神です。これが神のやり方なんですよ。あるでしょ、皆さん。なんで感謝して、神に従ってんのに、こうなるのって、ありませんか？ね、だから他に引っ越したっていうのは分かるじゃないですか。そういうふうに思いませんか？あれ、いなくなったよかった、これで、なんとかなるって、そうじゃない。もう、避けられないところにいたわけですね。 毎日毎日会わなきゃいけなくなった。話さなきゃいけなくなった。でもそこから逆転が始まったんですよね。で皆さんね、これから栄光と奇跡が現れてきます。救いに関わることが起こってきます、ね、癒しに関わることが起こってきます。これが一番いいですよね、やっぱりね。なんて言っても救われることが一番いい。でその時に神に栄光を期すってことが一つと、もう一つは栄光といった時に必ず十字架を伴うことがあるってことを覚えてください。まあ、運とくでは困難とかね、自分の失敗の困難というよりも、ね、主に従ってる結果引き受けなきゃいけないこと、ね、もう終わりますけれども、今日お休みされている兄弟がいますよね、長崎で、ね、FF の、主旋律を歌う方 ね、彼は FF に憧れていたんですよね、福岡にいた方、ね、で今 FF で歌っておりますけれども、今日はちょっと、ね、金曜日からきついんです、病気になってね。もし金曜日から長崎教会一斉に病気になった人は何人もいるんです、ヨーロッパチーム、見事ですよ ね。それで、その方はですね、前営業マンでしょ、もともと営業マンだったらバリバリに働いて稼げる人なんですよ、もうキャリアだから。でこっち来ても営業ですぐ仕事してくれっていくらでも口はあるんです。で給料もいいんです。でも営業すると時間と休みは取れないから営業はしないって決めた。そしたらガードマンしかできないですね、警備員がね。で警備員仕事になった。で警備員すると給料安い、ね、でしかも警備員は年末と年度末はたくさん仕事があるけど、それを過ぎたらないんです、まして年配は。で困るわけですよ。で彼は祈ったら1年間死がくれた仕事をその警備会社を落札して、なんとアルバイトの彼に言ってくれたんで、去年か一昨年かな、1年間やれたん。でそれが終わったん。終わったら待たなかったん。でこの前1週間断食祈祷会で彼は3日断食しました、示されて3日断食終わった次の日に電話が入ったんですよ。今朝教えてくれました。その次の日ね、会社が3年半の仕事を落札して長寄ってくるんですけど、今度はそれもやっぱあなたに任せたいから朝の9時から5時まで、その代わり申し訳ない、日曜は休んでいい、毎週でも土曜と祭日も出てくれって。彼は3年半長崎に縛られることになりました。私は内心やったと思っています。ね、皆さんこれね、彼が選んだんですよね、神様。断食しながら、ね、道はいくらでもあったけど、神様の方を選んだんですよね。そしたら開いたんですよ。いやね、どうぞ主の方をね、皆さん、選んだら、その時十字架が必ず来ます。その十字架の中で、本当に感謝し喜びながら行きますと、神の奇跡が現れてきます。で、証しのあふれる教会になりましょう。お互いに。毎週証しが溢れてくる教会になりましょう。今年は神様が栄光を私の神に着せようと言いましたから、表してくれます。神様が私たちに無関係に期待して、その栄光を神に着しましょう。神がやってくれるってね。で、今年はね、栄光が現れますよね。どうぞ日本文化と戦いましょう。ね、栄光を神に着せようってね。神様に着していきたいと思います。そして神の栄光を見ていきたいというふうに思います。お祈りをします。天のお父様。あなたがかなり駆け足でしたけれども、御言葉から導いてくださってありがとうございます。お一人お一人毎日の生活の中でいろんな戦いがあると思いますが、今年は栄光を神様が表してくださる年、癒しや奇跡や救いやいろんな事柄が起こってくることを私は知っております。それをしっかりと主の栄光として主に返すことができるように導いてください。それとともに、どうぞ私たちが日々の生活の中でいろんな困難や十字架が出されると思いますが、それを喜んで感謝をして、そして祈りながら引き受けていくことができるように、その中であなたの栄光を見ていくことができるように導いていってください。短くお祈りをします。罪があると祈りがかかれませんので、悔やみも短くしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。天の父様、一人一人の心と体を癒し、また一人一人に今心からあなたの前に願ったこのことに対する答えと解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名を手めずる、よっせ、イエス・キリストの手めずる、なれ、腰の痛み、よっせ、手めずる、よっせよ、喉にあるなんか塩なのか気持ち悪さなのか喉に触れてください。よし、待ってみてる。 去れよ。全身に十字架の血を注いでください。特に腰、そして足、股関節、イエス様って命ずる。いや、それよ。ハラスパラパラスサンデラスパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラ。白血病、イエス様って命ずる。完全に消えてなくなれ。ハラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。なんか選択肢があって、ちょっと迷いがある方がいらっしゃいますが、神様を第一にしたらもう簡単に決まることです。あなたはためらっていただけません。誰の、あれ、強制でもなく、あなた自身の選択として、主を第一にして選択しなさい。その時、あなたは、その選択がどんなに守りで祝福だったかを、後の日にはっきりと見ると主を抑えます。アナバラバラサンディラスバラスバラバラバラバラスバラバラバラスバラスバラバラバラバラバラバラバラ。なんか、お金に関することでですね、なんかこう、ある必要があるんですけども、まあ、返してもらえるのかな、よくわからないですけど、でちょっとこうどうしようと思っている方がいるんですけど、徹底して感謝して、そしてそれを神に求めなさい。その時に神ご自身が、それを、この5倍、あるいは10倍にして、あなたに返されるのをあなたは見ると教えられます。あらぶらぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらす。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。これで今日の聖会は終わりたいと思います。簡単に報告をしておきます。12月